紅茶箱祝祭。何年ぶりかで生まれ育った家に帰った。これまで戻る機会はあっても、なかなか家の近所を出歩く機会はなかった。夏の昼下がり、ふと思い立って、僕は玄関裏を出て数軒先まで歩いてみた。ブロック塀に仕切られた視界の向こうに草原が見えた。昔のままだ。廃れた炭鉱のボタ山があった場所で、その一角だけ荒れ放題になっていた。溝をまたいであぜ道へ足を踏み入れた。五歳の頃は、この溝を飛び越えるのに失敗して、ずぶ濡れになったものだ。草原に降りていく。昔は用水路が整備されていなくて、雨のたびに湿地になっていた。ここで、イモリやヒブナ、いろんな生き物を追いかけた。足にヒルが吸い付いて泣いていると、クミちゃんが引き剥がしてくれた。小学校に上がったばかりのクミちゃんは、僕たちにとってどんなに頼もしい存在だったことか。クミちゃんは間もなく入院して、二度と戻ってこなかった。盲腸の手術後、お腹の中が化膿して死んでしまったのだ。今ではそんなことありえない。僕が小学校に上がった頃に、母が僕を正面に座らせて話してくれた。もう大きくなったから、クミちゃんのこと話してあげる、と前置きして。僕は号泣した。きっと母親のドラマみたいな演出と、涙や鼻水につられて泣いたんだと思う。まだ死なんて理解できなかった。ここで紅茶箱を拾ったっけ。四角いブリキの缶に帆船の絵が浮き彫りになっていた。紅茶箱は僕の宝箱になった。だから僕は宝物中の宝物を中に入れて、紅茶箱を飽きることなく覗いた。科学特捜隊バッジ、エイトマンのこすって貼るシール、キラキラのガラスのおはじき。照りつける日差しに草原が群れる。トンボが飛び交う草原に、僕は紅茶箱を見つけた。まさか、箱を拾い上げる。トワイニングティーとプリントされた焦げ茶の缶はサビが浮いていた。あの時の缶じゃない。当たり前だ。40年もの時を隔てて、同じ場所で紅茶箱を拾うことだけでも奇跡みたいなものじゃないか。錆びついた蓋をこじ開ける。そして、僕は箱の中を覗き込んだ。赤金色の内側は錆びてはいなかった。くすんだ鏡のような底に、僕の顔がぼんやりと映る。しっかり見ようと、箱にさらに顔を近づける。くたびれた顔だ。
ねえ、何か見えるの？ヒロちゃん。
聞かれて振り向くと、クミちゃんがいた。変な親父の顔、くたびれた感じ。
見せて見せて。
子供たちが一斉に僕に詰め寄る。まさとくん、たかしくん、アキラくんやマーボー。じゃんけんで勝った子から缶を覗いていく。 見えるって叫ぶ子もいたし、嘘だーって文句言う子もいた。そんな僕たちをグミちゃんはニコニコ見ている。グミちゃんにも見せてあげるね、と言うと、ひまわりみたいな笑顔になった。ひろちゃん、優しいね。後で見せてね。お礼にこれあげる。そう言って、釣りスカートのポッケから、キラキラのおはじきを出して、僕に握らせてくれた。
いらっしゃいませ。サトル文庫へようこそ。
今回は、ヤビシトラビシさんのブログ、帰ってきた秘宝館より、紅茶箱祝祭という作品をご紹介いたします。小さい頃、皆さんはどこで遊んでいましたか？私が小さい頃はまだ空き地や公園がたくさんありました。でも、大きくなるにつれて減っていきましたね。そこでどんなことをして遊んでたかな。まだ虫もたくさんいました。カタツムリとか水のあるところではタニシとか。ちょっと土を掘ったらカブトムシの幼虫もいっぱい出てきましたし。今回の作品を読んで小さい頃遊んだ場所に行ってみたくなりました。皆さんが遊んだ場所はどこですか？そこは今でも昔のままですか？今回もお聞きくださってありがとうございます。またお越しください。